If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。新しい年を迎えました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、いい年にしたいですよね。そんな皆様のお供に今年もドリームハートどうぞよろしくお願いいたします。さあ今年最初にお迎えしたお客様はもう芸歴30年迎えられたんですね、はい、お笑い芸人の花輪さんです、はい、こんばんは。
あ、どうもこんばんは。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
森さん嬉しいです。
なんか花輪さん来たらスタジオが一気に華やかな感じ
いやいやいや、そんな言っていただいてありがとうございます、ね、嬉しい。森さん久しぶりなんですよ。実は
なんか現場だった、
ね、覚えてます。森さん、あのね、福岡の西南大学で、
うん、あ、西南大学、
あのでなんかあったじゃないですか、 RKB さんかなんか、
はいはい、
それで僕もその時、うん、RKB の番組で、うん、岩山さんというプロデューサーがいまして、うん、いや茂木さんと花輪君のちょっとトーク聞きたいななんて言われて、本当ですかって言って、なぜか西南大学の体育館の中で僕と茂木さんがお話して、うん、ね、覚えてますか。
あの、いや、はい、キャンパスの中で今イメージが浮かんできましたあれ以来か
あれ以来なんですけど、あとは僕茂木さんとはめちゃくちゃいろんなつながりがありまして、うんうん、あの僕モノマネ番組でモノマネを、うんうん、モノマネバトルで、ね、僕茂木健一郎さんもやらせてもらったんですよアー体験をモノマネでやったというのがありまして、
あれお世話になってます、ね、本当に申し訳ない。そんなでも大芸能人がなぜ今回来てくれたか、はい、なんと皆さん今回ですね、はい、花輪さんが実は、
はい、
ご著書柔道三兄弟と天然ママと僕っていう、もうこれ超絶面白い本ですね、これね。
ありがとうございます。
ね、柔道三兄弟皆さん番組とか YouTube で知ってると思うんですけど、はい、天然ママも知ってちょ、はい、天然すぎるでしょ。
そうなんですようちの嫁さんが天然で、これがまた非常に受けているということになっておりまして、
でも初恋の人でね、
初恋の人なんです。もうずっとそれ結婚25周年で芸歴30周年そして銀婚式なんていうのもやらせてもらいましたけど、うん、まあ、それもあってちょっとこの本を出そうということを言っていただきまして、
でもリスナーの皆さん、この本ここまで書いていいんですかぐらい、
あ、はい、
ね、全て書いてくださって、
ちょっともう全てさらけ出していこうかなということで。
これ天然ママさんには事前に了解取ったんですか、
う
ん、
いや了解取らずに持っちゃってますね。だから
ちょっと待って、本当に、
うん、そうなんですよ。
今はもう知ってらっしゃる。
いや今もまだ分かってない。
ちょっと待って、
怖くて見れないよっつって。
さあ皆さん今日どんな話なんでしょうか一体ね、ということで今日はですね、笑い芸人花輪さんをお迎えして、ご著書柔道三兄弟と天然ママと僕、花輪の楽しい子育て、こちらを紐解きながらですね、
はい、
家族への思い、子育てに対する考え方、はい、あと僕やっぱり何よりもね、うん、これ花輪さんのお人柄が伝わってきて、
ありがとうございます。
ますますファンになりました。
ありがとうございます。
ぜひちょっとこのお話をゆっくりお伺いします、はい、花輪さんこの後もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ドリームハート、
これ皆さんも知ってるところも多いと思うんですが、改めて花輪さんのプロフィールご紹介させてください。
はい、ありがとうございます。
花輪さんは1976年の生まれで、はい、佐賀県のご出身です、はい、1995年に芸人として活動をスタートされまして、2003年に発売されましたデビュー曲佐賀県が大ヒット、うん、オリコン5位に入り、同じ年には NHK 紅白歌合戦にも出場されていらっしゃいます、
はい、ありがとうございます、
はい、うん、そしてですね、2017年には奥様の実話をもとに作られた楽曲お父さん、これ義理のお父さん、義理の父と書いてお父さんですね、はい、うん、が日本レコード大賞の企画賞を受賞されました。さらに同じ年ベストファーザーイエローリボン賞も受賞されています、
はい、
2019年に発売された埼玉県の歌は映画翔んで埼玉の主題歌に抜擢されて大きな話題に、そして同じ年に始められた YouTube 花輪チャンネルもご家族の日常を描いた家族チャンネルとして人気になり、チャンネル登録者数は現在50万人を超えていらっしゃいます、
はい、
そして2025年には芸能生活30周年と 結婚25周年という大きな節目を迎えられ、その年を代表する理想のご夫婦に贈られるパートナーオブザイヤー2025を受賞されましたということで。
はい、ありがとうございます。そうなんです、
大活躍。
いやいやいや、ありがたいです。
の花輪さんなんですが、
はい、
僕今回のご著書ですね、
はい、
改めて柔道三兄弟と天然ママと僕、うん、花輪の楽しい子育て、
はい、
あんな状態で一緒に暮らし始めたんですかっていうか、
ありがとうございます。
最初すご
い、やもう本当に結構大変なだから30周年ということで、
うん、
まあ、最初子育て本的な本出しませんかっていう徳間書店さんに言っていただいた時、うん、いや僕なんかそんなもう子育てなんてもう反省しかないんで僕なんか書けませんって言ったんですけど、いやその全てをもう反省は反省で、そういう部分もあの YouTube とかでね、いろいろこう日常をさらけ出してるっていう部分もあるんですから、もう書きましょうよって言っていただいたんですよ。でまあどうしようかなって悩んだんですけど、まあ確かになっていうのを、結構僕が営業とかいろんなとこ仕事で行くとですね、結構赤ちゃん抱っこしたあの夫婦の方とかがね、家族の方来てくれて、あの子育て参考にしてますとかって言ってくれたりするんですよ。
YouTube みんな見るからね。
はい、いやいや僕なんてなんて話よくしたりするんですけど、なんか子育てを今あの躊躇してる若い人もいたり、なんか結構本当苦労して悩みながら子育てしてる結構たくさんいるんだなってことが、
そうですよ。だからね、はい、今日本少子化で、その理由が若い方がお金がないとか、
そうですね、
住む場所がないとか、
はい、
花尾さん、
はい、
お金も住む場所も狭かったのにいきなり、
そう
よく奥さんだってたまたま東京に遊びに来たはずなのがそのまま住んじゃった事件。
そうなんですよ、
すごくないですか。
だから本当に僕はこの30年を紐解くと地獄みたいなですね暗黒時代がありまして、もうどうしちゃう、まあ、芸人なんてやってる場合じゃないだろうみたいな時期もありましたし、借金もしちゃってもう生活どうやっていくんだっていう子供もいながら、
奥様よくね来てくださって、
そうですね、だからそういう全てをもうさらけ出した本でして、だからそういう今子育て頑張ってる人たちに元気になってもらえればなという気持ちで、まあそんな難しく考えないでもなんとか僕もやってくれましたよっていうことで、
ね、
そういう気持ちを伝えたいなと思って書いたんですけど、
はい、花輪さんの下積み時代の生活ぶりって本当にちょっと感動しますんで、ぜひちょっとそこだけでも皆さんね、
う
ん、
ありがとう。
あと天然ママさん、
天然ですね、
すごい、
ママはすごいです。この間も一緒に人間ドック行ったんですよ、
うん、
採血するじゃないですか、うん、で看護師さんがアルコール大丈夫ですかって最初言うじゃないですか、うんうん、うちの嫁があ結構飲める方ですよでそのアルコールじゃないからっていう、うん、もうそれがもう湯水のように天然エピソードが出てきますんで
感謝しかないですよね。
感謝しかないですよ、
ね、そしてあの本当皆さんもうよくご存知だと思うんですけど、うん、柔道三兄弟、
はい、
とにかくご飯食べるんですけども、
食べます、
はい、ちょっと改めて簡単に、長男の元気さんが中学3年で全国中学柔道大会個人戦90キロ超級で3位になったと。
全国3位になりました。
すごいな、
中学3年生の時に。
そして次男の龍之介さん、こちらはアートですよね。
今ねそうなんです、うん、あの油絵とか音楽とか、はい、ギターピアノベース弾いたりとか、なんかこの子も柔道強くて佐賀県の2位とかになったんですけど、
すごい
途中でやっぱりもう柔道を卒業しまして、
うん、
引退して今はそういう芸術の本をやりたいっていうことで勉強してますね。
そして三男の勝利さんは、はい、まあ名門の道場のキャプテンなんですけども、
はい、
柔道と勉学、
まあ、
文武両道、
文武両道で頑張ろうということで今頑張ってまして、まあ、でも一番下の子強いですね柔道今、はい、名門の高校に入ることが決まりまして、またこっから
よかった
、はい、でも柔道三男坊は柔道まだまだ頑張るという、で長男坊はもう柔道は引退しまして、
うん、
今もう結婚もして子供も生まれまして、
おじいちゃん、
僕おじいちゃんなんですよ
信じられないですね。
孫可愛いんです、
可愛いですか、
孫が可愛くてしょうがないですね。
あの奥様がバレー部だった頃に、
はいはいはい、
花輪さんご自身は柔道部だった、
そうです、中学校の時に同じ中学校で嫁さんと、
中学校のスターだったわけでしょ、みんな憧れの、
そう、うちの嫁はね当時は佐賀の田舎町の話ですけど、本当になんかこの他の中学校とかから見に来てたんですよ、その林さん林さんって林さんって言ったんですよ名前ね。
でそういう憧れのマドンナが学校にいる時に、
うん、
男子としてはどうすればいいかという問題があるじゃないですか、
はい、
花輪さんすごいんですよね、付き合ってくれって100回くらい言ったという、
そうですね、もう本当に僕はチャラチャラしてて やばいやつだったんでもう林さんとか言ったりとかして、うん、前通り過ぎるために林さんそろそろ付き合ってもらっていいですかとか、なんかそういう感じのねやばい後輩でしたよね。
なんでそれ ができたんですかね、中学の時。
それはなんですかね、もうなんかチャラチャラしてたんで。
でもなかなかできないけど、そこら辺の生きる知恵もなんかもう今回の本でみんな学んでほしいなっていうか。
そうですね、いろんな全てが書かれてますんで
ね。え、いやまあとにかくあの家族の感動の物語なんですけど、僕やっぱり今の時代難しいんだけど、なんとかなるなっていうね。
そうですね、もうどうにかなるっていう本当そうです。楽観主義で笑い話にすぐでできるので、もうめちゃくちゃへこんだりとか悩んだりとかもたくさんありましたけど、
本当読むと元気になってもう頑張っていけようって思える本なんて、これ2026年の最初にふさわしいですね。
ありがとうございます、はい、
ぜひ皆さん読みいただきたいと思います、はい、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はお笑い芸人の花輪さんをお迎えしてお話を伺っています、はい、花輪さん、あのご著書の中でも書かれてるんですけど、お父様として子供たちへの接し方で大事にしてることって改めて何ですか？
これは本当に驚かれるところでいくと、僕は怒ったことないんですよね、子供の頃。
おうおうおうおう、
どっちかというと子供なんですけど、もう一人の人間としてちゃんと3人それぞれ見てまして、目線的には同じ目線というか、僕の方がこう下にいるような目線で、それはなぜかというと、先ほども柔道の話になりましたけど、僕中学校の時柔道部でしたけど、全然練習もしないようなですね、本当にこうダメダメ柔道部員だったんですよ。でその僕からすると、子供たちが毎日汗だくになって練習して、試合で勝ってチャンピオンとかなっていく姿を本当尊敬するんですね。まあそういった意味で言うと、すごいなと思いながら接してたりしますし、だから結構あれ大丈夫かなという時も、もうあえてこう干渉しないというか、無理して干渉しない、自立させるためにっていうようなことを心がけたりしてますかね。だから言ったら放任主義みたいな形で、自分で失敗して軽減させるというのをすごくモットーとしてやってます。
ご著書読んでやっぱりかっこつけないっていうか、はい、あえて自分のダメなところを見せるって僕すごいなと思って、あるお店でね、花輪さんが混んでる時にサインとか頼まれて写真もお願いしますって言ったら、なんかお客様の一人がなんか怒っちゃった時に、だから普通だって花輪さんのせいじゃないじゃないですか、ある意味ではね、
はいはい、
だけどごめんなさいって、そういう姿ってやっぱりお子さん見ますよね、
うん、そうなんですよね。だからもうそこの背中を見ているっていうのをすごい意識して、子供はやっぱりどうしてもお父さんの真似しちゃったりするんで、だからそこで全く怒らず、すいません僕が悪かったです、すいませんとか、腰低くしたことを見せたかったってあるんですよね、とかですね。あとも僕は家の中で絶対にこう人の悪口を言わないとかですね、なんかすごい徹底してるんですけど、まあ家でそうすると子供たちも自然とこう人の悪口言うことは下品なことだというですね、もう品が良くないことなんだっていうふうに思ってくれたりとかっていうのもあったりするので、なので結構子供たちのおかげでこう自分の人間主義で生きなきゃいけないななんて思って日々生きてますかね、
はい、そしてお子さんたちは自分の進路とか、
はい、
一番大事な相談の時にパパに来るって書かれてたじゃないですか、
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、まあ、それまでは全部ママがこうやるんですけど、最終的な判断のところは僕がちゃんと聞いて、でやっぱり一番大事な自分が好きかどうかというところで、まあ僕に聞いた上で自分で決めさせるんですけど、だから次男坊も柔道強かったんで、今後どうするかっていう時も本人にちゃんと聞いたら、いやもうそろそろ柔道はって言って、それよりも音楽とかやりたいって言ってきたんで、普通のお父さんとかだったら柔道せっかく強いんだしとかって言ったかもしれないけど、もうだんそんだったら絶対やめた方がいいよっていうことになりまして、その代わり頑張んなきゃダメだねって話をしたりして今なってたりしますけどね。
なんかよくパパとママの役割分担みたいなことも気にされる方多いですけど、花輪家ではママは何担当なんですかね。
うちのママ、まあ、だから逆に言ったらもうママが全部やってくれてるような形ありますね。子育てに関してはもうママが全部やってくれてるんで、もう感謝してますね。
逆にそういうテネママさんにやってくださってることに花輪さんが感謝してるから、
はい、
ご家庭もうまく
い
ってるってことですよね。
で僕は夫婦延命の秘訣とかも書かせてもらってるんですけど、基本的に僕のスマホのメモにですね、うちの嫁のトモコって言うんですけど、トモコの好きなところっていうですね、そういうフォルダーがありまして、箇条書きにいっぱいあるんです。ダーってもう100個ぐらいあって、喧嘩した時とかムカつく時とかそれをこう見返すんですよ、自分の部屋で、はいはい、そうするとだんだん怒りがこう収まっていくっていうのがありまして、これをちょっとおすすめしてるんですよ皆さんに。
でリサの皆さんちょっとぜひ参考にしてください、スマホのメモに。恥ずかしいですね、はい、ちょっとね
恥ずかしいですけどね。でも本当に最近増えたのが、 ハイチュウが好きなところとかですね。もうそんなんでいいんですよ。
なんでハイチュウが好きなところ
が。ハイチュウがすごい好きだってこと最近気づきまして。
可愛いですね。
可愛いんですよ。ハイチュウ食べて、ハイチュウそんな好きなんだっていうのに気づいて、そういうレベルの何でもいいんです、
ね。まあでもね、いつまでも可愛いって言ってもらったら嬉しいですもんね。
うん、そうですね。
でもテネママさんね、うん、ご家庭ではお父様が物心ついた時からいらっしゃらなかった
りとか。そうですね。
だから逆にだからそういうご家庭、うん。が嬉しいんでしょうね。
それは言ってましたね。やっぱり自分が家帰ってもお母さんが仕事でいなくてあんま家にいたくなかったみたいなことがあったんで、それがあるんでなんか今反面教師で自分の子供にはもう帰ってきたらもうめちゃくちゃこう居心地のいいような環境を作ってあげようと思ってるっていうのはよく言ってますね。
この本読んでると、あ、家族とか子育てってやっぱりその人の人生なんだなっていうかね。
はい、
この2026年年初にぜひ皆さんこのね本、感動すると同時に頑張って生きていこうって思えるような、そういう素晴らしい本ですね。
ありがとうございます。嬉しいです、はい、
ただ心配なのはこれ、うん、ママさんがこれを全部ちゃんと読んだ時にどういう反応をするのかというのが
大丈夫だと思いますけどね。逆に僕は照れくさいですね。結構ママのこととかもね、いろいろ褒めちゃったりしてるんで、そこがちょっと恥ずかしいぐらいありますけども、
ぜひ皆さんお呼びください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はお笑い芸人の花輪さんをお迎えしてお話を伺ってきました。今夜ご紹介してきました花輪さんのご著書、柔道三兄弟と天然ママと僕、花輪の楽しい子育て、こちら徳間書店より発売中です。そして花輪さん、イベントがあるんですよね。
そうです、このですね書籍、柔道三兄弟と天然ママと僕、花輪の楽しい子育ての発売記念イベント、トーク&ミニライブというのをやります。
はい、
これがですね1月10日にイオンモール春日部、
はい、
春日部親善大使僕もやらせてもらってますけども、はい、茂木さんも春日部親善大使の仲間ということ で、はい、そのイオンモール春日部で本のサイン会お渡し会というのがあります。あとは1月17日土曜日、佐賀県、ふるさと佐賀県のイオンモール佐賀大和、そして1月18日日曜日、鹿児島のイオンモール鹿児島でやりますんで、詳しくはイオンのねホームページ、または僕の SNS 等をね見ていただければ情報載ってます。はい、それとこれはあの僕の単独ライブですけども、はい、芸歴30周年記念ライブ花輪ロックの奇跡というのをですね1月12日月曜日祝日成人の日ですけど KT ゼップ横浜という、これがもう1500キャパぐらいの僕のライブでは最大級のところでやるんですが、これがもうチケットがですねほぼソールドアウトになってるということで、まだ買えるのかっていうところですが、もう完売しちゃってる可能性ありますけども、ぜひとももし若干残っていれば来ていただきたいなという、
ぜひ皆さんこのイベントそしてライブご注目ください。
はい、
花輪さんいろいろお話を伺ってきたのですが、このご著書ですね興味を持った方も多いと思います。
はい、
ぜひちょっとメッセージお願いできますでしょうか。
はい、そうですね、子育てを今頑張ってる方、そしてこれから子育てを頑張っていこうかなと思ってる方とか、まあちょっとね子育て躊躇してる方、あとはもう子育て終えた方とかでもですね、みんなが元気になれるようなそんな本になっておりますんで、まあ僕の自伝的な本にもなっておりますから、ぜひとも読んでいただきたいなと思います。で、あとナイツの花輪くんとの対談とか、
そうですね、
そうなんですよ、
まず笑ってしまいました。いや、はい、面白いですね、
あれね。そんななかなか弟とここまで密に喋ったことなかったんで、そんなのも載ってたりしますんで、ぜひとも読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで花輪さんにはですね来週もお越しいただき、はい、引き続きじっくりお話を伺いたいと思います。
はい、
来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今夜はお笑い芸人の花輪さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は芸歴30年を迎えられたお笑い芸人の花輪さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。花輪さん、僕前から大好きでね、お話今日伺えて本当に良かったんですけど、皆さん今回のご著書ね本当に愛に満ちた素晴らしい本です。ぜひ皆さんお読みいただきたいのと、あと先ほどもちょっと触れたんですけど、今ね子供そして家族いろんな理由で一歩先に行けない、でも花輪さん見たらもう下積みの時の本当に大変な時にそういう風に人生駒進めてるんですよ。だからね大丈夫ですよ、人生なんとかなるっていう花輪さんの名言ですよこれね。2026年は前向きにそれぞれの人生のねステージで一歩一歩前に進んでいきたいなと、そういう風に思えるようなお話でございました。さて番組では毎週3名の方に 1000円分の図書カードをプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もお笑い芸人の花輪さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。